屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋、今日はリョウさんもルチさんもワツさんもいないということで、またゲスト会かと思いきや、久しぶりですね。もう何回ぶりかわかんないですけど、ちょっと一人喋りという形で、付き合っていただきたいなと思います。っていうのがですね、結構何回かね、収録する機会はあったんですけど、どうしてもまあどっちかって言ったらりょうさんとかね、結構都合を合わせてくれてたんですけど、僕の方がなんかこう実際その収録決めた時にどうしても無理だったりっていう形で、なかなか収録できないというので、でまあ今日もね、本当は収録する予定だったんですけど、大幅に僕が遅れてしまったという形で、まあ、りょうさんは今頃夢の中っていう感じなんで、まあちょっと一人喋りにしようかなと。まあちょっとね、涼しくもなってきたんで、まあこの秋の夜長に、まあこう、なんていうんですかね、まったりとっていう感じでね、やっていきたいなと思います。でですね、今回、まあ何から喋ろうかなと思うんですけど、まあね、前回127回ですね、もう前編後編という、ペガの屋根裏部屋史上初めてこう、分かれて出したという形になるんですけど、まあその話をする前にですね、ちょっと一件メールの方が来てますので、まずメールの方をね、ご紹介させていただきたいなと思います。メールの方を読まさせていただきます。はじめまして、野島と申します。まあこれ野島、漢字で書かれてるんで野島さんだと思うんですけど、間違ってたら申し訳ないですけど、野島さん、まあ多分野島さんだと思うんですけども、いつも番組楽しく拝聴させていただいています。一ヶ月ほど前に、怖すぎの感想を検索していて、屋根裏部屋にたどり着きました。今は、ケロログにアップされている過去回を順次聞かさせていただいています。第52回まで聞きました。これからも放送を楽しみにしています。ということで、野島さんありがとうございました。まあ、このメールはですね、結構、以前にちょっといただいてたんですけど、まあ、その時点で、ま、収録の方が、ま、笹山さんの回と、前回の怖すぎ主演の、大迫さんですね。クドリー役の大迫さんと、AD 市川さん役の久保山さんのゲスト会がもう収録が終わってたんで、なかなか紹介ができなかったって形なんですけど、遅くなってすみません。これがですね、まあ、まあ、一ヶ月ほど前に、まあ、怖すぎの感想を検索してて、屋根裏部屋が低かったと。ありがたいなということなんですけど、いや、でも、いや、これびっくりしたのがね、今はケロログにアップされてる。まあ、これね、まあ、iTunes で登録された方はちょっとあんまり、わかんないかもしれないですけど、今、シーサーブログってところで、この屋根裏部屋はアップさせていただいてるんですけど、その以前にね、何回だったかな、ちょっと見てみると、そうですね、第55回まではケロログさんっていうの方で、まあ、やらさせていただいて、で、第56回からが、まあ、今のシーサーブログっていう形で、番組の方やらせていただいてるんですけど、そういう、52回まで聞きましたって。まあ、実際ちょっと1回とかその最初の方がちょっと事情があって削除されてる状態なんですけど、1ヶ月ほど前に検索、まあ、怖すぎの観測検索してて、たどり着いたってことで、52回までって。ほんま、しれっと書いてますけど、むちゃくちゃありますもんね。まあ、ほぼ50回近く聞いてくれたってことですもんね、これ。本当にね、まあ、ありがたいなと。実際、ポッドキャストとかネットラジオの、まあ、一リスナーって形で、今いろいろ聞かさせてもらってますけど、まあ、すごく楽しくて、面白いなという番組でも、なかなかメールの方を出すってことないんで、わざわざ送っていただいてね、52回まで聞きましたってことなんですけど、いやもう、この短いというか、この文章の中にもうすっごいものが詰まってるなと。いや、僕も今からこの52回まで聞けって言われたらもう無理ですからね。 いや、もうこれ聞いていただいて本当にありがたいなって。しかも怖すぎの方ね、検索してて、屋根裏部屋。実際だから、iTunes の方でも怖すぎと、なんていうんですかね、ダウンロードで販売だとか、ダウンロードで、レンタルみたいなもんで、あの実際映画の方を見れるんですけど、そこであの怖すぎとこう、iTunes で検索すると、もうその、映画自身だけじゃなくて、怖すぎ関係の話してる、まあ、あの、ポッドキャストとかね、ラジオ、あ、ポッドキャストですね。だから、が、タイトルが出てくるということで、まあ、屋根裏部屋。もう実際、そういうので、前回ね、大迫さんと久保山さん、主演のお二人が、怖すぎの二人が出られたということで、いろいろ初めての方と、ツイッターなりでもやりとりさせていただいたんですけど、怖すぎを知って、屋根裏部屋にたどり着きましたって。だから、怖すぎ見てて、屋根裏部屋知れてよかったですみたいなね。すごいありがたい言葉もいただいたりとか、別の方からもあったので、やっぱそういうのでね、なんかもう、もうありがたすぎるなっていう感じなんですけど、実はね、これでね、このメール自体、野島さんのメール自体を、だいぶ前にちょっといただいてたんで、あ、まあ、すぐに紹介できないなと思って、まあ、僕のメール忘れられてるんじゃないかとかいう風な感じで思われたらちょっと申し訳ないなと。思ったので、一応ね、野島さんのメールご紹介できるのは多分9月中旬以降かなと思いますよっていうことで、まあそうなりますけど、ちょっとしばらくお待ちくださいね、ありがとうございますみたいな感じのメール、あの返信をまあ僕させていただいたんですけど、まあその返信にもあの、野島さん答えていただいて、まあそっちの方が、ペガさん、野島です。返信ありがとうございます。まさか返信してもらえるとは思っていなかったので驚きました。屋根裏部屋の皆さんとは年代が同じ、かっこ僕は42歳。あ、一歳上と。あ、一歳上っていうか、まあ同じかもしれないですね。関西住在住、かっこ僕は和歌山県です。あ、もうめちゃくちゃ近いですか、僕大阪なんでね。一方的に親近感を持っています。あ、僕もなんで今親近感がかなり出ましたけど。個人的にはりょうさんのリアクションの何がすごくツボです。あー。何、まあ、最近あんまり何は取り上げられてないですけど、なんかこれも、いかにも50何回まで聞いたっていう感じですよね。その頃はもう何がね、ピークでやたらもう何言う、まあ、いつも言ってるんですけど、まあ、その辺、ね、今、何ってあんまりこう、取り上げないんで、なんか懐かしいなって感じするんですけど、番組でご紹介してもらえるとは恐縮ですが楽しみです。怖すぎの感想も書こうと思ったのですが、長くなるので、最高やん、とだけにしておきます。それではまた番組の感想とメールしていきたいと思います。いやー、ありがとうございます。いや、まずはね、また返信していただいたということで。まあそうですね、怖すぎの感想、まあ長くなるでしょうね。もう最高やんとだけにしております。おきますと。いうことなんですけど、まあ怖すぎ最高やんっていうことなんですけど、本当に。まあ年代も近いということで、まあ実際、まあ屋根裏部屋聞いてくださってる方は、まあ近い方も多いのかなと。いう感じもしますし、まあ、関西在住ということで。まあ、そうですね。りょうさんの何っていうリアクションがツボです。最近ね、りょうさん何って言ってくれないんですよね。まあ、まあまたね、いつかこうやっていくうちに何か出てくると思うんで、何が出てくるって。まあ実際ね、屋根裏部屋のこの主題歌というか、テーマソングというか、オープニング曲でね、ルーム100フューチャリングペカの屋根裏部屋という笹山さんの曲ありますけど、屋根裏部屋には何があるっていうね。まあ入ってますからね、何っていうのはね。まあ楽しみにしていただきたいなと思います。また気が向いた時というかね、まあちょっとでも、まあご縁があれば聞いていただければなと思います。っていうことでですね、怖すぎですよ、怖すぎ。まあ前回、127回。で、大迫さんと久保山さん出ていただいて、まあさすがにというか、まあすさまじく反響の方ですね。まあツイッターとかでもいただいて。まあ、まあそらそうというかね。なんですけど。でまあ、実際聞いてない方は、その前回、127回、前編と後編、こう、ぜひね。これ怖すぎ、聞いてない方も聞いていただきたいなと思ったんですけど、思ってるんですけど。まあせっかくなんで、その辺のちょっと裏側というかね。まあ、怖すぎ、実際怖すぎでも怖すぎの中の映画の中にも、怖すぎ通信っていう形で、特典としてね、白石監督が怖すぎの内容を話しているみたいな感じで、まあ、実際ちょっと、それに乗っ取ってじゃないですけど、まあ、その前回のスペシャルな回の、 まあ、裏側じゃないですけどね、ちょっと話させていただきたいなと思うんですけど、いや、まあ、本当に、まあ、大迫さんと久保山さんが出られるってことで、でなって、まあ、僕の方も、まあ、どんな感じにし、番組とかしたらいいかなとか思ったりしたんですけど、まあ、正直ね、まあ、大迫さんと久保山さんは、まあ、役者さんですから、俳優さん、女優さんですから、まあ、怖すぎのファンの方は、まあ、聞いていただける方も多いのかなと思ったんで、で、まあ、聞いていただいたらわかるんですけど、以前、お車で、僕のお車で、ちょっと名古屋から京都まで、大迫さんと久保山さんとご一緒させていただいたということで、その時に、まあ、初めて僕も話した時に、まあ、まあ、怖すぎの中の役目、まあ、駆動 D、まあ、すごいね、インパクトのあるキャラクターですけども、登場人物ですけど、いや、まあ、市川さんと全然お二人がまた違くて、そのギャップがすごい素敵だなと思ったんで、まあ、お話自体こう盛り上がるだろうなという感じだったんですけど、ただ、まあ、だからそれが怖すぎのファンの方は、あ、実際駆動 D 役の大迫さんでこんな方なんだと、まあ、AD 市川さん役の久保山さんこんな方なんだ、みたいな感じで、すごい、まあ、楽しんでいただけるという、とは思ったんですよね、すごい。そのギャップが素敵だったんで、まあ、ほんで知っていただきたいなっていうのが、ぜひね、特に、まあ、番組なんかでも喋ってますけども、お話させていただいてるんですけど、なかなかね、そういう、怖すぎ見てて、駆動 D とか AD 地下さんっていうののイメージは分かってますけど、イメージというかね、その、キャラクターは分かってますけど、その先の大迫さんと久保山さんっていうのを、お話とか直接、なかなかできる機会がね、その、舞台挨拶とか、ある時に行ける方はいいんですけど、なかなかそんなにタイミングよく行けなかったり、距離的に行けなかったり、金銭的に行けなかったりということがみんなありますので、そういう方にちょっと、声をお届けしたいなと、っていうのがすごいありまして。で、ただですね、逆に、まあ僕は怖すぎすごいブレイクしてるとは思うんですけど、まあ、実際、白石監督、以前ね、出てた時もそうですし、まあ、前回、大迫さんも小林さんもおられてましたけど、まあ、本当のその世界的、世間的な認知度で言うと、まあ、まだまだだという形で言われてましたが、まあ、そういう形で、まあ、本当に知らない方、普段屋根裏部屋聞いていただいてて、まあ、とか、たまたま聞いていただいた方が、時にまあ怖すぎを見てない方に聞くとただ単にこう、ただ単にじゃないですね。まあ役者さんが出られてるなと、ゲストで。っていうことで逆に駆動 D だとか市川さんとかは想像できない。まあ怖すぎのことなんかは知らなかったら、まあ俳優さんが喋られてるという、女優さんが喋られてるという形になるんで、僕としてはその俳優として、女優としての大迫さん、久保山さんの魅力をちょっとでも伝えたいなという意味で、まあ、オンオフじゃないですけど、役を演じてる大迫さん、久保山さんと、それと、プライベートじゃなくて、素の時の、ある程度素の時の大迫さんと久保山さんと、両方、ね、その、まあ、怖すぎ見られてる方はそれも、役を演じられてるのはもう十分知ってられていいとは思うんですけど、逆に怖すぎ見てない方、で、やるやる聞かれてる方からすると、その、駆動 D とか、市川さんの時とか、の演じてるお二人とか、その、オン、オフね、なんとかにこう、伝えられないかなと思って考えたのが、まあ、その、前回、まあ聞いていただいた方はわかると思いますけど、要は前編部分の冒頭部分に、ショートドラマ、そして後編のエンディング曲があって、その後に、おまけじゃないですけど、後編の後に、またショートドラマを入れてるという形をさせていただいて、まあ、いわゆる、駆動 D 市川さんを演じられてるお二人。と、で、まあ、実際本編ではその、俳優としてか、俳優というか、まあ、その普段の大迫さんと、久保山さんっていう、オンオフをね、両方体験していただくことによって、まあ、逆に、怖すぎ全く見た方は、やっぱいると思うんですよ。今日もね、僕実際、リスナーさんとかとお会いする機会があったんですけど、いや、怖すぎは見れないですよ、って。ホラーでしょって、やっぱり言われたんですけど、そういう人も、まあ、まあ、屋根裏部屋聞くと、今回、まあ、前回の聞くと、まあ、強制的じゃないですけど、まあ、ショートドラマが始まって、あ、怖すぎてこんな感じなのかって、こんな感じだったら聞こうかな、みたいなね、いうのが、あれば、できればいいのかなっていうのから、まあ、ちょっとそれの発想から、まあ、今回そういうことをさせていただいたんですけど、そうすれば、怖すぎファンの方も、 まあある程度逆におまけ的なね、なんかちょっと得した気分、いわゆるスピンオフではないですけど、そこまで言うとおこがましいですし、全然違うとは思うんですけど、ちょっとおまけみたいな感じでラッキーみたいなのもありますし、怖すぎファンじゃない方は、怖すぎを知らない方は、あ、怖すぎってこんなんなんだと。で、まあ実際その返事られてる人はこんな方なんだっていう、ちょっとね、あの、オンオフ的なものを伝えればなっていう形で、ちょっとアイデアはそれで出たんですけど、で、最初、もちろんね、その、まあ、工藤 D とか市川さんというよりも、大迫さんの久保山さんになんかこう、ちょっと、多少演技していただいてみたいな感じを、僕考えたんですけど、でもどうせならやっぱ怖すぎっていう感じを、出せればなと思ったんですよね。まあ、それで、まあ、実際ちょっと、まあ、ストーリーというか、ちょっと考えたりはしたんですけど、でも待てよと。これ、まあ、僕は勝手に考えるわけじゃないですか、そのセリフとか、登場人物のことを。で、それを実際、工藤 D として演じる、まあ、しかも大迫さんに演じていただくと、まあ、久保山さんに市川さんとして演じていただくということになると、もう完全に、もう言ったら怖すぎっていう形になるなと。まあ何を言ってんか分かんないですけど。っていうのがまあ、それってよく考えたら、まあ僕は一怖すぎファンとして、白石監督ですよね。白石監督は脚本も作られて、で、監督もされてってことなんですけど、あの実際その白石監督はその、あの登場人物の名前でも、名前一つにとっても、いや、この名前ではないだろうとか、まあ、すごい考えられて当たり前ですけども、まあ、そうやって物語、登場人物一つに、の名前に関してもすごい考えられて、いや、違うとか、こうやられてるような方で、で、しかもその、すべてが要は、白石監督の中から生まれてくるもんで、怖すぎって、すべてができてるわけ、とは思うんですけど、それを勝手にね、僕が、まあ、例えばセリフ一つにしても、こんなのは工藤 D は言わない、こんなことはしないとか、あると思うんですよね。で、まずだからそれが僕、勝手に、怖すぎの名を語って、そういう風にやると、まあ、白石監督自体が、まあ、嫌な気分になったりとか、まあ、っていうのも、もちろんあると思うのと、もう一つは、まあ、その名前でやると本当にメーカー側さんのなんかロイヤリティとかそういう部分で、一体どうなるのかなって。多分、まあ、罰だな、と。当たり前ですけど、勝手にやってっていう形になると思うんで。いや、その辺も含めて、ただまあ、まあ、最初の思いというかね、そういうので来た方が、リスナーさんとか、怖すぎを知らなかった人が怖すぎを知るきっかけにいいのかなと思ったんで、まあ、失礼かなと思いながらも、僕、白石監督の方にメールさせていただいて、まあ、こういう感じのストーリーを考えてますと。で、ね、こんなことをしてみたいんですけど、やっぱり、白石監督が気分害されるんやったらもう絶対、まあ、僕白石監督ファンですし、絶対やめたいと思うし、ただまあこういう気持ちでこんな方のやりたいんですという形をメール差し出いただいたんですけど、白石監督直接。そうするとまあ、もう結構そこ返信書いてきて、私は構わないですみたいな感じで、ええと思ったんですけど、あ、すごいありがたいなと思うんですけど、ただまあ、まあ、とりあえずメーカー側にその、聞いてんのに黙っておくわけにもやっぱりいかない。まあ、当たりますよね、白石監督の立場からでしょ。で、まあ、問題がないか、確認しますって。その日はちょっとね、休日だったと思うんですよね、多分、土曜日か日曜日かそういう形だったので、まあ、返信がなかったりするので、まあ、少々お待ちくださいねっていう形で言われてたんですけど、そこ、もう本当に、もう数時間もなかったかな、返信していただいて、で、メーカーさんの方から、まあ、返信もらったけども、特に問題ないで進めてくださいと。まあ、これがね、もうメーカーさんも太っ腹というか、まあ、公認っていうわけでは絶対ないと思うんですよ。ただまあ、それをしても、まあ、まあ問題ないから、まあ、まあ、目をつぶるっていうのも違うのかもしれないですけど、まあまあ、やっていただいても別に構わないですよという形だと思うんですよね。でも、わ、すごいありがたいっていうか、こう、と思ったんですね。白石監督もそうですし、メーカーさんの方も、すごいありがたいなと思ったんですけど、まあ、さらにですね、僕、ショートドラマ、内容ちょっと言ってたんですけど、まあ、内容実際聞いていただいたこと、人はわかるんですけど、まあ、 まあ、P という、まあ、僕っぽい名前のもの人が投稿者なんですけど、相談に訪れて、最終的には、ただ単に、駆動 D に追い返されるみたいな感じのストーリーをまあ考えてたんですよね。まあ、まあ、本当におまけみたいな感じで考えてたんですけど、結構すぐ帰ってきた、この白石監督のメールにですね、まあ、まあ、ちなみにっていう感じで、ショートドラマのことを触れてて、まあ、要は、オチですよね、部分。こんな風にやったら面白いじゃないですかって感じで、要は、工藤 D に僕が、まあ、殴られるという、除霊ですよね。殴られる除霊。怖すぎファンとしてはね、もう最高の、最高のあれ夢に見た体験をさせていただいたんですけど、いや、だからそのオチ自体をしたらどうですかっていうね、やったら面白いんじゃないでしょうかっていう形で、まあ、ただ、まあ、殴る効果音なり、まあ、ペガさんのリアルなリアクションが必要ですけども、みたいな感じでね、かっこ笑いみたいな感じで、しかもあれですよ、無視していただいて結構ですっていうね、要はだからストーリーっていうか、その脚本自体を提案していただくという、ね、最後のオチを、いや、無視していただいて結構ですって、僕はもう天才と思ってる白石監督の、その無視なんかできるわけがないって、まあ無視できるわけないというか、まあ確かにこの、本当に、まあ短い間でパッと、この下が面白いんじゃないかなって、こう、ちょっとアイデアをいただいただけなのかもしれないですけど、さすがだなというか、すごい、まあ本当に面白いな、これの方が、と。パンチが効いてるなと。まあ実際聞いていただいた方は、こうね、いい感じになってると思うんですけど、いや、もう、無視なんかできるわけないというか、さすがだなというか、さすがだなというか、もうありがたいなと。許可というかね、まあいいですよと。監督もメーカーが、さん側も、まあまあまあ、そうしてもらえて全然構わないですよと、問題ないですよっていうふうに、もうおおらかにね、その、ご好意で、そうやって言っていただいた上に、まあ、天才白石監督ですよ、僕からしたら。まあ、天才白石監督に、まあ、こういう風にした方がいいじゃないですかっていう、いわゆるシナリオっていうか、セリフというか、ストーリーというか、を提案していただくって。ちょっとな、痛ですよ、涙痛って。本当に。もう即採用、採用って偉そうやな。いや、即もう、これしかないだろうって言って、で、実際やらさせていただいたと。いうことでね、ツイッターの方でもちょっと書かせていただいたんですけど、まあ、今回の、っていう、あ、前回の、そのショートドラマに関しては、後半部分の最後のオチが、白石監督の、まあ、脚本というかね、いう形で、まあ、その大げさというか、で言うと、まあ、本当に短いショートドラマですけど、まあ、寸劇って言うんですかね、ですけど、脚本は、白石監督&ペガ。いや、まあ、これちょっとね、自慢っぽく聞かれたら、まあ、自慢なのかな？自慢になるのかもしれない。また、もうすごい本当にね、嬉しいし、もうちょっともう感動でしたね。で、もうそれをですよ。うん、実際その、まあ、僕がね、出てるというか、一緒に絡んで、演技ですよね。演技を、まあ、来ていただいた、まあ、そのままなんですけど、大迫さんと久保山さんが、やっていただいて。いや、もうこれもですよ。本当。まあ、実際その収録の段階な、うまいんですよね。まあ、僕は一応ストーリー考えて、こんな感じですという感じで、まあ、お二人に、まあ、LINE で送らせていただいて、あ、わかりましたみたいな感じだったんですけど、まあ、まあ、その収録やる前にもいろいろ怖すぎを見させていただいてたんですけど、まあ、ピンとはやっぱ自分では来てなかったんですよね。で、もう実際この収録の段階になって、まあ、久保山さんなんかは、いや、ラジオなんか初めてなんで、すごい緊張します、とかね。お二人そんな風に言われてくれたんですけど、僕、自分でこうなった方が面白いかなと思った、このショートドラマに、緊張するっていうかね。いや、よくよく考えてみたら、この演技とかこんなんって、まあ僕実際41歳なんですけど、中学校の時の文化祭ですよ、言うても。学校の文化祭、中学校レベルの文化祭以来じゃないのかって。しかもね、僕演技ってなんかの、医者の役だったんですね、当時。なんか、すごいシリアスなドラマで。ね、なんかこう、主人公の お父さんがなんか病気っていうので、で僕はなんかその回想シーンじゃないですけど、舞台のね袖にポッて現れてスポットライト僕にだけパッて当たるんですけど、ね白衣を着て僕が残念ながら癌ですみたいなね、なんかその告知をするっていうか、その深刻な、ただセリフそれだけなんですよね。それだけでも緊張しカカカカカカカカカカって今も噛んでますけど、噛みまくりっていうね、本当にだから演技力も一つもなくて、その経験もない人間がなんておこがましいことをプロのね、プロの役者さん相手にこれを演技しましょうみたいなね、できるのかっていうふうに自分でこうなんか収録の特に前日前々日自体それに緊張するみたいな感じだったんですよ。で実際こうまあスカイプで繋いでこういうこういう感じで収録しましょうかって言った時にどうしますって言われて、まあ、とりあえず僕はもうドラマ部分を先と撮りたいです、収録させていただきたいですっていう形で、でいいですよって形で、もうそれでね、まあ実際その収録する前までにお二人とはいろいろ話させていただいたんで、お二人と話すこと自体はすごいその緊張っていうのはなかったんですけど、いざこの収このドラマ部分を収録するってなった時に、大迫さんがまあどうしますかって感じで、まあちょっと仕切っていただいて、まあやりましょうかっていう時に、なんていうかね、テイクワンスタートみたいな感じでこう始まったんですよね。テイクワンとかこうこんな聞いたのって。なんかテレビで NG 特集とかね、その映画とかそんなにしかそれ聞いたことあるやつやんみたいな感じで、しかもそれまでね、あのペガさんこうなんでって言って二人でもこうまあラジオこんなんでとかって普通に喋ってたのに、当たり前ですけど聞いていただいた方まあもちろんわかるとは思うんですけど、怖すぎの工藤仁市川美穂にもハイスタートで完全チェンジするんですよね。当たり前ですけど。もうその瞬間僕緊張がブォーって上がって、本物や。本物やってね。いや当たり前ですけどね、本当に。怖すぎ始まったみたいな感じ。しかも自分が考えたストーリーなんですけど。まあ、ただ考えたストーリーなんですけど、まあ、もともと言われてたんですけど、アドリブ入れるかもしれませんって感じなんで、今って。まあ、やっぱり自然な演技するよと思ったら、ある程度自然にその時に言って対応しないとダメなんで。で、まあ、実際これテイク2ぐらいでもう、OK って感じになったんですけど、テイク1の時はですね、完全に僕ね、普通になんかこう始まりだし、なんか怖すぎを見てる感覚になって、うわ、本物やみたいな感じで、ちょっと、普通に怖すぎ見てる時で僕普通に突っ込み自分で入れたりとか、笑ってみたりとかして見てるわけなんですけど、普通に笑ってしまってたんですよね。で、一通り通って、僕ずっと気づいてなかったんですけど、市川さん役の久米山さんに、ペガさんっていうか、まあ、ピーさん、まあ、怖すぎのテイストでやるんでやったら、笑わない感じの方の演技にした方がいいんじゃないですかっていう、提案していただいて、あ僕、そうや、笑ってたって。笑ってしまってたみたいな感じでね。だから本当に二人がこう演技し始めたらなんか怖すぎをただ単に見てる一観客みたいな感じになってしまってて、ダメだって思いながら。で、まあ、テイクに行くときはちょっと、まあ実際流させていただいた感じだったんですけど、本当にこの素人の棒読みのね、ひどい演技。まあひどい演技の方が、お二人との差が出て、まあ、ね、実際プロの役者さんと、素人の差はこんなんだっていうのが、まざまざと、コントラストみたいな感じで出て、まあいいかなとも思うんですけど、まあまあ本当にひどいこの、ね、中学校の文化祭で一言セリフをやってるだけの人間が、しかも、まあなんていうんですかね、その素人でそんな脚本とも書いたのに、ことない人間のやつにも、本当に付き合っていただいてっていうので、しかも真剣にね、こうやってやっていただいて、こんな、うん、テクニー終わった時にも、もっと撮った方がいいですか、こんなんでいいんですかって、こんな方、こういう風にやった方がよろしかったですかみたいな感じで僕に聞いていただいて、本当にありがたいなというか、もうすごい、もう頭上がらないというか、もう感動ですよ、本当に。 試合士監督もそうですし、メーカーさんもそうですし、大迫さんも熊山さんも本当にありがたいなという、もうそういう感じの、まあ、ショートドラマでしたね。ほんで、大迫さんがね、その時収録してたのは実は自宅ではなく、出先というかホテルだったんですけどね。まあ、ホテルであんな風にね、おいこら、おいみたいな感じで声出していただいてて、撮った後に、隣に、ちょっとさすがに、ホテルでこう叫ぶのちょっときついじゃないですけど、まあ、大丈夫かなみたいな感じで言われてて、確かそうですよねみたいな感じだったんですけど。っていうのが、だから、ある撮影で、大阪の方にね、来られてたっていうことで。で、もともと、大阪さんは僕の直接、まあ僕の方のね、説明不足だったんですけど、会って収録すると思われてたみたいで、で、まあ違うんですよって形だったんですけど、で、まあ、お会いできないかなっていうふうに、渡したいものがあるっていうふうに、大阪さんの方から言っていただいて、マジですかと。まあ大阪さんにも会えるし、会えるなんて会いたいんです。まあただ、まあ撮影のスケジュールがあるんで、まあ時間の方もわかんないし、会えたらなっていう形で言ってて、で、まあ実際次の日に、今やったら会えるかもしれませんっていうタイミングで、大阪さんからいただいて、で、僕の方も大阪の方に、大阪って、まあ、市内の方に出る用事があったんで、まあ、タイミングよくというか、駅で待ち合わせして、その撮影現場から、ちょっと抜け出すみたいな形でね、大阪さんが、わざわざ僕に会いにというか、この、ものを、渡しにって言って、これなんですって言って、駅でいただいたのが、あれですよ。以前、京都の立成シネマさんの方で、AD 市川さん役の久保山さんが、色紙に、ファンの方のために、絵を描いていただいて、そして白石監督と、大迫さんと、久保山さん3人でサインも入れてっていう形で、舞台挨拶の時でそういうのを何枚か、用意していただいて、まあ、10枚やったら10枚用意していただいて、じゃんけん大会とかでプレゼントみたいなサービスをされてるんですけど、まあ、それが僕は、まあ、番組でも喋りましたけど、じゃんけんで破れるということ。欲しかったけどっていうのがあったんですけど、それをですね、久保山さんが絵を描いていただいて、そのサイン、お三人さんのサインを、していただいた色紙を、持って行って来てくださったというね、特別に、まあ、ペガさんに、これを、みたいな感じで、いや、むちゃくちゃ嬉しかったっすね。本当に。まあ、この、色紙ちょっと、できた屋根裏部屋に、ブログにアップさせていただいてますので、見ていただきたいな、と思うんですけど、超怖すぎの、名前書いてる下に、ペガの屋根裏部屋と、わざわざ書いていただいて、で、ある、まあまあ、お家の、まあ、それこそ屋根裏部屋ですよね。屋根裏部屋に、まあ、工藤 D とか、田代カメラマン、白石監督の田代カメラマン、市川さんと、いる感じの絵をね、実際これ見ていただきたいんですけど、描いていただいてて、まあなんかこうありがたいなと。でまあ、今回の超怖すぎ、まあ、実際見に行ったのがファイル2って形なんで、まあ、そこの、桑名さんっていう女優の方がいるんですけど、まあ、その方の絵かなと、こう、キャラクターがね、4人描かれててと思ってたんですけど、まあ、後でね、家に帰ってこうじっくり見てると、どうもこれは、田代カメラマンと工藤 D と、いや、工藤 D とその、市川さんの間に帽子をかぶってる絵を描いてるの、これはもしかして、まあ、僕みたいな感じでね、後から聞いたんですけど、僕が描いていただいて、まあ、4人、まあ、僕と小松さん3人が描かれているという、このとんでもない、ファンからしたらね、すごい嬉しい。ちょっと涙が本当に出そうだったっていうかね、もう本当泣いてたんじゃないかっていう、のを、熊井さん描いていただいて、いや、本当にまあ、お礼っていうか、まあ、ありがとうございますって言って、これ僕じゃないですかみたいな感じで、まあ、すごい感動しましたみたいな感じで言ってたら、で、いや、まあ、お礼の気持ちをね、込めて書いたんです、みたいな感じで、久保山さんから返信いただいて、で、この絵は、映画のハウスのイメージなんです、みたいな感じで、いただいて、ハウスって、
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うならそれはそうたまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか。これが僕の望んだことだっていうのか。この世界がそういうのなら僕は戦う。
となると誰かが僕を待ってる。
そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈にしかない。
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのお前たちの勝手な解釈。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕は僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山ブレイブストーリー iTunes ストア Amazon MP3 で発売中。
あの大林信彦監督のハウスっていう映画のイメージなんですって言ってて、ハウスってなんだろうって、いや、僕は映画でそのハウスっていうの聞いたことなかった。まあ、大林監督ってことで、邦画ですよね、日本の映画。ちょっと調べてみたんですよね。では、まあ、どうも1977年と。まあ僕が生まれてそんなに経ってない、まあそれこそ40年前近くの、以前のね、映画ということで、なんか、まあホラー映画ですけど、ファンタジーのようなコメディのようなみたいな感じで、ん？なんだそれはと思って、で実際見たんですよ。まあそれがテーマっていうか、まあそれがモチーフっていうか、まあっていうことなんで、まあすごい気になるじゃないですか。なんかね、そのまあこれ色紙を見ていただいたらあれなんですけど、その家に目が入ってたりとか、なんかこうボヨーンって何か出てたりとか、ちょっと面白い感じで、でこのもね、もうハウスを見てで、ちょっと衝撃をすごい受けたんですよね。なんて言ったらいいんですかね。まあ、とりあえず、こう、ウィキペディアさんの、あらすじをちょっと読むと、東京郊外のお嬢様学校に通う、快活な現代っ子のおしゃれは、おしゃれはってなんかおかしいんですけど、まあ、このおしゃれっていうのが、あだ名というか、名前なんですよね。主人公の、名前が出てこなくて、あだ名が出てくるっていうことなんですけど、おしゃれは、ある日突然帰国した父から再婚相手を紹介されショックを受ける。夏休みに父や再婚相手と軽井沢に行きたくない彼女は所属する演劇部の合宿先に長年空いていなかったおばちゃまの家を提案してしまい、後からおばちゃまに訪問したい旨を手紙で伝え許可をもらうと。そして夏休みおしゃれとその仲間たちはハウス屋敷に向かう。ハウスって、まあ、一応漢字で羽に薄って書いてハウスって読むんですけど、ハウス屋敷に向かうと。7人はおばちゃまに歓迎されるが、その後降りかかる惨劇のことは予想だにしなかったっていう感じで言うんですよね。まあ、そうなんですよ。だからホラーなんですよね、これ。まあ、ホラーなんですけど、まあ、なんだかただのホラーじゃないっていうかね。なんて言うんですかね。まあ、どこか、まあ、あ、そうですね。このハウスって映画の話になるんで、まあ、映画の内容触れますんでね。いつもの通り、まあ、オチも言わないですし、確信の部分っていうか、とこは言わないんですけど、まあ、番組じゃないや、映画の内容に触れる形になるんで、まあ、聞きたくないって方はちょっとスライドを、ね、スライドしていただきたいという形か、もしくは、まだ見てから聞いていただくという、まあ、おすすめの面白い映画なんで、いただきたいなと思うんですけど、ということで、そうですね。なんかね、どこかこう、 怖いの怖いんですけど、憎めないというか。いや、まあ、その、ウィキペディアさんの説明でも、ファンタジータッチのホラーコメディ作品って書いてある。うん。なんかね、まあ、独特ななんかこう、センスというか、ただもう見て、まあ、パワーをすごい感じるんですよね、なんかこう。まあ、映画ではないんですけど、まあ、芸術っていう、まあ、僕は芸術のことは全然詳しく全くないんですけど、まあ、岡本太郎さんって、まあ、例えば万博公園、大阪の万博公園に太陽の塔っていうのがございますけども、まあ、太陽の塔ってね、なんかもう個性的ですし、もう圧倒的な爆発的ななんか魅力があるんですね。なんか意味は僕はあんまわかんないですけど、まあ、そういう感じに近いっていうか、全然わからないですけど、でね、なんかこう、なんていうかね、もちろん40年前の作品なので、CG とかなくてね、ほぼ合成って、明らかに合成みたいな感じがあるんですけど、それがね、普通の実写の中に明らかにバックの空とかそういう雲とかだけが明らかにええやんみたいなね、絵で描かれてるみたいになってて、なんかね、絵本と融合してるというか、なんかそんな感じというか、なんかこう、ちょっと現実のそのホラーっていうかそのリアルな感じではない作品というかね、その面白い感じになってるんですよね。でだからまあ、ほんでその惨劇が起きるっていう形のシーンですらもなんかこう、なんていうんですかね、まあ今で言ったらそのそれこそチープだったりするとかそういうなんか感じするんですけど、そのすごく味があるというかね。それがまたなんかこう、まあ今、ね、怖すぎの流れで来てますけど、怖すぎで言うと、まあ今は、ね、まあ、2015年ってことの形で、まあ、3年前ぐらいからですかね、怖すぎって。まあその40年前のこのハウスで今の怖すぎ、まあ怖すぎで言うと、超低予算で作られてるってことで、まあ CG とかそのに活用できないことで合成も、もう、四苦八苦しながら監督が作られたりという感じだったと思うんですけど、まあ、このハウスっていうのはおそらくはその40年前でも予算はね、そのすごいあったんだろうとは思うんですよね。すごい凝ってるとは思うんですけど、ただま、技術自体は40年前って言ったら、今よりだいぶね、その CG とかそれこそ CG とかない時代なんで、まあ、限界があると思うんですよね。だからそういうふうに表現としても合成とか、なってたりとか。だからその、ある、まあ、その、ハウスの中のシーンとか、これ怖すぎの、あの合成にちょっと似てるよな、みたいな感じの表現がね、あったり。それはどうしてもその、今怖すぎは超低予算で、合成でやられている形で、そういう表現近いくなったりとか。そうするとなんかちょっとね、怖すぎと、なんかこう、通じ部分がたくさんあったんですよね、まあ。でね、まあ、これ実際そのおばちゃまの家に行くんですよね。てかまあ、そもそもこのそのおしゃれって名前なんですけど、なんていうんですかね。まあ、池上君子さんがすごい、当時多分10代だと思うんですけど、が主人公でやられてるんですけど、まあ、おしゃれって。まあ、普段からおしゃれなんですよね。このおしゃれっていうのがまだなんか、なぜかこの、お風呂に入った後もまた化粧をしだして。そろそろおしゃれは、風呂から出て、この時間だと、化粧してる頃よって、いや、って思うんですけどね。夜お風呂入って、もう寝るだけじゃないのかって言うんですけど。まあ、その、おしゃれが主人公で。で、あとファンタって。ファンタグレープとか、あのファンタから来てんのかなと思いつつ、わかんないですけど、どっちかって多分、あのファンタジーですよね。なんかすごいなんかこう妄想とか、その、そういうところから多分ファンタってあだ名出て。で、やったら、すごい格闘技ができる。クンフーっていうあだ名の子ね。全部女の子なんですけど、女子高生ですけど、これ、まあ、クンフーがめちゃめちゃ強いんですけどね。すっごい、なんかまあ、頼りになる。まあ、どれぐらいかって言ったら、まあ、スト2とかそういうのに出てきそうなぐらいのレベルですよね。とか、ジャッキーチェーンレベルの、映画レベルのなんか強さを持ってます、これ。で、まあ、メロディーって、音楽好きのメロディーで、勉強ができできて細いっていうのでガリってあだ名の人、あとまあスイートと とか、あと、マック。マックってなんかこれ、マクドナルドかなと思ったら、まあ、どうやらなんかすごいご飯をいっぱい食べたい。食欲がすごいあってっていうので、E の、英語のストバックから来てるみたいなね。まあ、とりあえずなんかそのあだ名でしか出てこない。しかもなんかこの、まあ旅行でその、おばちゃまの家に行くところなんですけど、みんなこのカバンを持ってるんですけど、カバンになぜかこう、ひらがなで、自分のカバンにおしゃれやったら、おしゃれって感じですよ。むっちゃでっかい字で。なんちゅうカバンやったと思うんですけど、まあそういうなんかこう、独特のセンスで、でなんかこう、旅に出る、行くんですけど、普通の列車じゃないんですよね。なんかその、デコレーションされてて、ありえないデザインだったりする。まあそういう意味でなんかこう、うん、現実のホラーというよりもなんかこう、特別な世界観の登場人物っていう。まあ、だから、怖いんですけど怖くない。あ、これ出た。怖すぎの。いや、本当に、僕でも、僕本当にホラー、どっちかって苦手なんで、でも全然見れるんですよね。これホラーですけど。だからなんかその、女子高生が旅行で、その、家に訪れて惨劇が起きるって抱き聞くとすごい本当になんかまあホラーって思うんですけど、まあまあどれぐらいホラーくまあどれぐらい怖くないって言ったら、まあその引率の先生がいるわけなんですけど、で引率の先生男の先生なんですけど、尾崎清彦さんがやって演じられてるんですけど、一緒にその合宿っていうかその家に訪れようとして行こうとするんですけど、その日出かけて慌ててて、こう、階段をこう、やばい遅刻するみたいな感じで階段を慌ててこう降りてたら、そこで足を滑らしてこけて、なぜかこう、バケツにね、お尻が突っ込んでしまって、お尻をバケツに突っ込んでしまって落ちてる。それが抜けなくなると。抜けなくなって、まあみんな、女子高生のみんなに電話して、あ、大したことないけど、ちょっと病院行ってから行くよって言いながら、お尻にバケツがずっとはまったままみたいな状態。まあそれぐらいなんかちょっとコメディタッチなんですよね。うん、でね、なんかこう、向かって、ハウスに向かって行くんですけど、まあバスね、最終的にはバスで、なんかすごい野原というか、草原というか、そんなところに到着して、で、みんな降りて、みんながどっちって言って、まあ、まあ、おばあちゃまの家の方向ですよね、どっちって聞いたらなんかおしゃれが、どっちだったっけっていうのに対して、なんかバスのね、乗務員の人が、僕あっち、さいならーって言って去っていくっていう。全く意味がわからないっていう。またそういう、まあ、だからいちいち意味を考えてられないっていうかね。そういう感じで展開していくんですけど、とね、実際そのハウスっていうかそのおばちゃまの家自体も、なんかこう独特のセンスというかね、まあ、洋館かお屋敷というか、日本古来の屋敷のなんか融合してみたいな感じで、なんか独特なんですよね。その辺のなんかデザインセンスとかいうのも多分面白いなと普通に思う方も多いと思うんですよね。で、なぜかね、こう、まあ、先ほど出たクンフーっていうのが、割とホーラー映画で、まあ、めちゃめちゃ強いってことなんですけど、まあ、言ったら結構みんなのピンチを救っていくんですね。このホラーで襲われていくと。それがね、なんかこう、まあ、例えばこう、シャンデリアが急に通ったらこう上から落ちてくると、シャンデリアの一部があって、まあ、ありますよね、ポルターガイスト的なね。だその時になったらそれに一躍気づいて空中で飛び蹴りでそれをなんかこう仲間を救うっていうのはあったりするんですけど、そういうなんかクンフーが活躍する時だけ流れる音楽ってあるんですけど、それがなんか何とも言えない音楽なんですけどね。なんかまあ、いや、それもなんかこうちょっとね、面白いんじゃないですか。トゥルルルー、トゥルルルーみたいなね、もう見ていただいた方はわかると思うんですけど、めっちゃ頭に残るんですよ。だからめっちゃ頭に残るといえば、これなんか、実際音楽自体がね、結構、小林亜星さんが多分作られてるのが多いのかわかんないですけど、で、実際小林亜星さん、あの、ちょい役でスイカを売る人みたいな感じで出てるんですけど、なんかね、メインテーマ曲みたいなのがあって、それもやったらこう演奏するシーンもあるのも含めて何回もかかってくるんで、すっごいこうメロディーを覚えれるしインパクトもある曲なんですけど、まあこれね、音楽がすごい良くて、まあ五大悟さんの曲が、まあ旅出る時とか五大悟さんの曲とかかかったりもしますし、なんかすごい面白いなっていうか、なんだこれはって思ったのが、すごい楽しいシーンとかでもなんかちょっと怪しい ことが起こるとか、人の心の動きでなんかちょっと曇りがちな、なんかネガティブな心が生まれた、なんかこう感覚生まれた時の表現なんかわかんないですけど、すっごい明るい音楽の後ろに、ピアノのなんかこう、ちょっと嫌な感じの旋律がこう同時に流れたりね。なんかすごい楽しそうにみんなしてんのに、暗い曲が結構なボリュームでどこか同時に聞こえるみたいなね、違和感みたいなのが、なんかね、それがね、こう、面白いというかね。だからもうこう、ずっとこう、物語通じて、こう、なんかとりあえずこう、女子高生のグループなんで、すっごい元気なんですよね、みんなが。で、脳天気じゃないですけども、すごい眩しすぎるぐらい、もう底抜けに明るい。でもホラーでしょっていうの、なんていうんですかね。だからこう、すごい、なんかもうホラーで恐ろしいピンチとか、恐怖みたいなのが迫ってても、なんかどっか軽く受け止めたり、なんかノリがあったりとか、まあ、なんていうんですかね、明らかになんかすごい、ポルターガイスト現象みたいなピューンでなんか変なのが飛んできて、それを回避す、まあ、空腹とかパーってこう回避するわけですよ。なんか飛んできたのをバーンってパンチで避け、なんか叩いたりとかして。で、なんとか危機に乗り切った瞬間に一言言うのが、まあ気のせいか、みたいなね。いや、気のせいじゃないだろう、みたいな感じで。まあ乗り軽いな、みたいな。なんかその辺でそう、こう、なんか怖くなく見れるというか、まあ独特な本当に感じですよね。だからどこまでがギャグなのか、どこまでがこう、シリアスのホラーなのかっていうのが、まあ、いろいろこう融合してて、まあ、その、先ほど最初のストーリーのね、とこで出てたあの、おしゃれさんのお父さんが急に新しい、この女性と結婚するんだっていう、まあ、義理の母になる予定の女性も、その出てくるんですけど、なんかその女性がなんかスカーフしてるんですけど、登場するシーンのたびになんかなぜかこう、T.M. レボリューションのように風がこう流れてきてくる。もう、スカーフがなんかたなびくみたいなね。まあ、T.M. レボリューションに、あんな爆風ではないですけど、なんかこう、たなびくって、そしていい音楽が流れるみたいなね。なんだこれはって、この人出てきた時だけで、こんな、なんでこんなになるんだみたいな感じで。いや、だからね、もう一言ではわかんないですけど、すごいなんかいろんなものがミックスされてる。だからそういう意味でもね、いろんなものがミックスされてる。だから絶対ベクトルっていうか、違うんですけど、そういう意味で言うと、なんか怖すぎに通じるとこがあるなっていうか、だからこれ、本当にもう、すごい面白いなっていうかもう、多分、怖いのか可愛いのか、面白いのか、今一言でなんか言いづらいというかね、言うやつなんですけど、であとなぜか、まあまあ40年前の作品かわかんないですけど、これ、結構裸も出てくるというかね。これサービスシーンっていうかもしれないですけど、まあ、出てきたりもするし。で、まあ、ちょっと、こんだけなんかコメディーとかホラーとか言ってますけど、なんていうんですかね、切ないとこがもうあったりするんですよね。その、このハウス自体がなんでこんな風になってるのかっていうのがあったりとか。っていう意味でね、なんかこう何回も見たくなるなと。いうタイプの映画。ですよね。だからまあちょっと、ぜひこのハウスっていうのは、もう久保山さんがそう言って、テーマだ、この色紙書いてのテーマだって言っていただいたんで、まあ見たんですけど、40年前の作品ですけど、40年前でこのセンス飛び抜けてるなっていうか、すごいなっていうか、で、これを映像化して、だから今は見ても全然本当になんかこう、でも逆にかわかんないですけど、新鮮っていうかね、すごいなって思うんで、ぜひぜひね、こうおすすめですよって、本当に今逆に今、おすすめっていうわけじゃないですけど、まあそうやって紹介していただいたというか教えていただいた、もう本当に久保山さんには、もうありがとうございますというか、だからもう大林信彦さんの映画って僕、時をかける少女ですら見たことがないんですけど、いや本当にこれハウス、すごいなと、思いましたね。もう音楽、映像、センス、熱量、もうすべてがこう詰まってる感じの素晴らしい最高やんっていうのは本当に思いましたねっていうホラーですけど独特のまあなんかホラー一言でホラーとは言えないっていう意味で言うとまあ怖すぎにも通じるっていう感じがしたんですけど、まあぜひぜひハウス まあ、見たことがない方、まあ、逆にね、何を言ってんだ今更お前はっていうことも方もおられたと思うんですけど、本当に本当になんかすごい良かったんで、ぜひ見ていただきたいなという形で、一人喋りにしてもかなりちょっと時間またオーバー、一人喋りでオーバーってどういうことなのかなって思うんですけど、まあ、してしまってるんで、この辺で締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などをメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんでアルバム Go on to Born から夜行中です。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。笹山さん関連の CD などはオンラインストアリビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャネクサイ、セカンドアルバム灰の水曜日も絶賛発売中なのでよろしくお願いします。そしてアルバム IGE の方ですね、これは全国のレコード屋さん、レコード屋さんで取り寄せもできますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。ぶら下がる僕らいつもひねくれた夜行中、ゆらゆら揺れ落ちる雫を拾って、やけどする